主よ、身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります。私たちの日々を新しくして、昔のようにしてください。私は行ったことがないのですけれども、エルサレムという場所、土地は、まあ、とても特別なところのようですね。地理的にこう地図を見てね、エルサレムの場所をこうそのあたりをこう見ても、なんて言いますかね、そんなに大事な、地理的に大事な場所、要所とは思えない、そういう場所なんですが、でもこれまでの長い歴史を通して、そのエルサレムという町を領有するということをめぐってね、まあ争いが繰り返されてきているわけですよ。例えばそこにね、地下資源が豊富にある、レアメタルがいっぱいあるとかね、あるいはその金鉱があるとかね、油田があるとかね、なんかそういうことがあって、どうしてもそこが欲しい、その場所を支配したい、自分のものにしたいっていうなら、なんとなくわかるんだけど、でもエルサレムって別にそういうところではないんですよね。地下資源があるなんていうのもあまり聞いたことがない。でもなんかやはりそこは特別な場所のようで、長いことそこをめぐって争いが今も続いている。そういう、まあ、非常に不思議な場所ですよね。まあ我々は、その、なんていうか、キリスト教に非常に関わりのある場所だから、それは大事な場所です。当たり前でしょっていう思いがあるんだけど、そうじゃない人たちにとっても、やっぱりエルサレムっていうのは特別な場所なんですよね。で、どんだけそれが特別な場所だったかっていうことを、歴史からこう拾い上げて、見ますと、例えばね、キリスト教にとってエルサレムっていうのはなんでそんなに特別な場所かって言えば、それは別にキリスト教に限ったことではなく、その母体であるユダヤ教にとって非常に大事な場所であったからですよね。紀元前1000年頃、大体その頃じゃないかと思われますが、ヘブライ王国というのが誕生するわけですね。王様がこう生まれるわけですよ。王様が誕生するわけで、王国になっていくんですね。まあそれまでの歴史は、出エジプトからヨシア記にかけてね、あのあたりにカナンの地域に、まあユダヤ人と言われる人たちが入ってきたっていう歴史があるわけですが、国として成立したのは大体紀元前1000年頃じゃなかったかと。そしてその国はなんと二代目のダビデ王によって、エルサレムが首都にされていくわけですね。で、三代目の王様がソロモンですが、彼がエルサレム神殿を建設すると。そして国が言ってみれば絶頂期を迎えていくわけですが、その後、その死後ですね、ソロモンの死後、国は分裂して、そしてわずか一部族だけがユダ王国となって、そしてそのユダ王国の首都がエルサレムだったわけですね。で、紀元前597年にシンバビロニア王国がこの地を支配する。そして、まあ、主だった人たちがバビロンに連れて行かれるという第一次捕囚というのが、その年に起こる。それから、586年になると、ユダ王国が完全に滅んでしまって、都市も破壊されてしまう。当然ですけれども、エルサレムも破壊されてしまいますね。ところが、そのバビロニアが、今度はペルシャによって滅ぼされて、まあ、不思議な、こうね、成り行きがあって、紀 紀元前515年にエルサレムにもう一回神殿が再建されるということになりますよね。ところがそれで終わらない。紀元前332年には今度アレクサンドロス帝国の支配下に入って、でまた よその国に支配されていくわけだけど、これがまたね、今度140年頃になるとハスモン王朝というのがユダヤにできて、ハスモン王朝が一時自立をするわけですね。エルサレムに首都を建設するわけです。ところがハスモン王朝は長く続かなくて、すぐローマ帝国の影響を受けるようになった。ローマの、まあ、属国支配下に置かれるようになっていきます。そして紀元前37年、このあたりは、ね、新約聖書でも馴染みが出てきますけども、ヘロデ大王というのがね、ローマ帝国による傀儡政権としてこの地を治めるという、そういう傀儡政権が樹立していくわけです。でイエスの時代になった。でイエスの時代が、まあ、イエスが殺された後ね、30年ぐらいして、今度は紀元前じゃなく紀元後66年になるとユダヤ戦争というのが起きて、この時ローマに完敗をすると。でエルサレムからユダヤ人が完全に排除されるという、そういう事態になっていきますね。ところがって言いますかね、また入り組むわけですけども、そこから、まあ、キリスト教の時代が始まって、なんとキリスト教がローマの国教になるというね、そういうやり方でもって、キリスト教がこう復権していくわけでしょ。だいたい320年頃になると、その当時の皇帝だったコンスタンティヌス一世のお母さんであるヘレナという人がエルサレムを巡礼するという、そういうことをしたわけです。ローマから出かけていってエルサレムを巡礼するという、そういうことがあったために、一気にですねエルサレムは聖地になっているんです。で、イエスが納められた墓であるとされた場所に聖墳墓教会というのが建てられていて、一気にこうキリスト教色に染まっていくわけですね。ところがこれがまあ300年ぐらいしかなくて、638年になると今度アラブの軍団によってそこは制圧されてしまう、イスラム統治下に置かれてしまうわけですね。でこの後は大体世界史でよく知られているわけですけども、十字軍の時代になっていて、エルサレムはキリスト教が支配したり、アラブがそれを奪回したり、それをこう繰り返していくわけですね。キリスト教とイスラム教とで、まあ、エルサレムを取り合うみたいな、そういう時代が続いていく。でちょっと省略してね、近代に入るとヨーロッパにこう、まあ、散らされていったユダヤ人たちがたくさんいるわけですけども、彼らがシオニズム運動というのを起こします。つまり祖国に帰ろうっていう運動ですね。でそれが非常に大きなうねりになっていって、多くの移住者がヨーロッパからエルサレムに住み着くようになっていたんですね。で第一次大戦というのがあって、この第一次大戦でオスマン帝国、今のあのトルコ領のあたりにあった大きなこうイスラム国家ですよね。このオスマン帝国が第一次大戦で敗れてしまう。それによってこのエルサレムの地域は、まあ、イギリスを中心とする国際連盟によってイギリス移民統治領パレスチナっていう、イギリスが責任を持って管理するよっていう宣言が出されるようになる。そして第二次大戦があって、その後、1947年になると、 今度は国際連合がパレスチナを分割するという決議を行うわけですね。勝手に線引くわけですね。で、エルサレムという都市は、国連がここは永久信託統治しますという。もうずっと国連が管理しますという、そういうことになった。で、その決議に基づいて、イスラエルが独立を宣言するという。ちょっと複雑なことになりますね。だから、まあ、国連が永久に管理しますよと言っている、それを、まあ、逆手に取ってと言いますかね。イスラエルが建国して独立を宣言しちゃうということが起こったわけで、当然そのアラブ諸国にとってはそれは真偽にもとることですから、残念ながらすぐその直後に中東戦争というのが始まるわけですね。これは 第4次ですかね、まで、まあ、大きなことで言えばそこまで戦争が続くわけですが、今も紛争という形でパレスチナとイスラエルとはこう争いを続けているし、多くの火種が今もまだ残っているというか、くすぶっているというそういう状態ですよね。ちょっと余談ですけど、パレスチナっていうのはペリシテのことなんですよ。ペリシテとイスラエルというのはこう永遠のライバルですよね。ずっと旧約聖書の時代から争いを続けているわけでしょ。で、旧約聖書の時代はダビデ王といえども、まあ、彼が少年の頃はまだまだ本当に小さな田舎の王国だったわけですよね。ところがペリシテは製鉄技術を持っていたので軍事大国だったわけでしょ。で、その象徴がゴリアテですよね。あれは、まあ、非常に大きな人で、軍人としても屈強の軍人だったという話になってますが、それは要するに、軍事大国であるということのシンボルですよ。その軍事大国であるペリシテに向かって、少年ダビデが石を投げるんですね。石投げでもって石を投げる。これはね、羊を守るための道盛りと言いますかね。それの武器、唯一の武器。だから、野犬とか、まあ、狼とかが羊をこう、襲ってきたときに、それをこう退散させるため程度の武器ですよ。大した軍事力とかじゃ全然ないね。その石を投げて、これがゴリアトの額に命中してゴリアトが死んだっていう。こう、まあね、ダビデの大好きっていう人が作った物語ですけども、それの象徴しているのは、その小さな田舎の王国でしかなかったイスラエルが、まあ、軍事大国だったペリシテに立ち向かっていって、神のご加護のもと勝利したっていう、そういう物語なんですよ。ところが、第二次大戦後は真逆ですよ。ペリシテの少年たちがイスラエルに向かって石を投げるんです。つまりイスラエルが軍事大国になっちゃって、で他のペリシテのパレスチナの人々を圧迫している。片方はミサイルでね、片方は石ですよ。インティファーダってね。これはどう考えますか、私たち。ダビデの物語をどう考えますかね。どう考えて今のイスラエルを承認するんですかね、キリスト教徒たちは。僕はね、絶対無理が悪いけどね、その軍事大国化してしまったイスラエルを、この我々が今話しているような意味でのイスラエルだと承認することは僕は少なくともできない。そんなことは許されないと思います。まあ、それは余談なんだけど、この間幼稚園の先生たちで、この間というかだいぶ前に、ダビデの石投げゴリアテを倒すっていう話をね、聖書研究したときに、ね、真逆になってるよ今は、これはどう考えたらいいだろうねっていう、 そういう話し合いをしたのを思い出します。本当にそういう状況なんですよね、今はね。さて、キリスト教の母体であるユダヤ教にとっては、今見てきたようにエルサレムというのはダビデ王によって定められた王国の都だったわけです。そしてヤハウェ自身がこのダビデと直接契約を交わして、ダビデ王家の存続を神が約束するんですね。申し訳ないけど、それはダビデ大好きっていう人が書いた物語ですから、相当売約がかかってるんですよ。ですが、神がここに永遠の都を置くと言って、ダビデを祝福したっていう事実は聖書に、旧約聖書の中に書かれています。エサメエル記の下7章にね、こんな言葉がありますね。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。これ神がダビデに言った祝福の言葉ですよね。だから、エルサレムは神が直接ダビデ王家に対して祝福のもといとして据えた、もう永久に神がここに存在することを許した都市なんですよね。ところが、紀元前8世紀頃の預言者であるミカ、この人はちょっと大げさに言えば史上初めてこのエルサレムは滅ぶぞと予言したんですね。こういう言葉が2箇所にあります。2箇所の3章ですね。頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託戦を告げる。しかも死を頼りにして言う。死が我らの中におられるではないか。災いが我らに及ぶことはないと。それゆえ、お前たちのゆえにシオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。紀元前8世紀ですから、王国がまさに滅びるかどうかっていう瀬戸際を迎える直前ですよね。この時に、民を指導している者たちが神を神とも思わない。そういう現実を見て、ミカは、どんだけ神がね、祝福のもとを置くといったエルサレムであっても、そんなことがまかり通るようだったら、この土地は滅びるよって予言したんですね。神が直接ダビデ王と契約を交わした事柄、祝福という事柄に対して、このミカの態度は、冒涜だったわけですね。許されない。神を呪っているとしか思えないって言われて、ミカは非常に厳しい目に遭うわけですが。でも同じように、この王国の滅びを予言したエレミア、同じような時代、やはりこういうことを言う人たちはいたんですね。このエレミアは実際にエルサレムが滅ぶという予言をしたために、逮捕されちゃって監禁されちゃうっていうことが起こりました。これは例えばエレミア書の19章にこんな言葉があります。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの都とそれに属するすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らはうなじを固くし、私の言葉に聞き従おうとしなかったからだ。主の神殿の最高監督者である祭司、イメルの子、パシュフルは、エレミアが予言してこれらの言葉を語るのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを打たせ、主の家の上のベニヤミン門に交流した。預言者であるエレミアが、イスラエルの現実に対してね、万軍の主はこの都に災いを下すと言っておられるぞって予言したんですよ。で、それを聞いたのが祭司の頭だったっていうね。要するに神殿の聖職者ですよ。そしてこれは、神を冒涜するとてつもない言葉だっていうんで、エレミアを逮捕して、 ベニヤミン門の牢の中にずっと投獄してしまったっていう、そういう話ですよね。つまり当時人々の中には、地上のいかなる権力者であってもこの偉大な都エルサレムを攻め落とせるわけがないっていう、神が千年王国を約束したのだからそんなことが起こるはずはないとユダ王国の人々は考えていたわけですね。で、そういうふうに考えていた人たちの言葉っていうのがイザヤ書の中にこう収録されてますよ。イザヤ書の37章にこういうのがあります。それゆえ主はアッシリアの王についてこう言われる。彼がこの都に入城することはない。またそこに矢を射ることも、盾を持って向かってくることも、都に対して鳥居を築くこともない。彼は来た道を引き返し、この都に入城することはないと主は言われるって、あいつらは言ってるぜってユダヤは言ってるんですよ。偽預言者たちは盛んにそういうふうに言ってるってユダヤは言うんですね。でもそんなことはないぞ。神はこの都を滅ぼすよってユダヤもやっぱり言うわけですよ。でも人々はそうは思ってないね。神が祝福して我らのあのダビデ王に千年王国を約束したんだ。バールが攻めてくるって、人間なんかひとたまりもないよ、神が守っているんだからって思っていたわけですね。そのエルサレム、それが滅んだわけです。千年王国はなかったんですね、残念ながらね。だからその歴史的事実はユダ王国の人々にとって一体どれほど衝撃的な出来事だったかということですよね。滅びるわけがない、神が祝福してくださったこの町なんだ。まあ、確かに不正がはびこっている、生活が苦しい、いろんな不平不満もある。だけど神が祝福してくださったこの都なんだから、何があってもそれが滅びるなんてことはありえないよ。だって私たちの神が約束してくださったんだよってみんな思ってたんです。その国が滅びちゃった、そう思っていた人たちがその事実、その現実にどういう衝撃を受けたか、どれほどの悲しみだったか、嘆きだったか、それがこの愛歌というわずか5つの歌ですけども、ここに集約されたんですね。だから愛歌っていうのは文字通り悲しみの歌ですよね。この約束された千年王国であるはずのエルサレムが滅ぶという現実を目にした人たち その考えられない絶望、悲しみ、痛み、その歌が集約されたのがこの愛歌なんですよ。そうするとですね、今日お読みいただいた主よ身元に立ち返らせてください、私たちは立ち返りますというこの言葉はね、ちょっとまあね、音で聞く、どういうふうに読むか、読み手の読み方によるんだろうなと思うんですが、読みようによってはものすごく勇ましい言葉に聞こえますでしょ。主よ身元に立ち返らせてください、私たちは立ち返ります、えいえいおーみたいなね、そういうふうにも読めなくはないですよ、言葉だけだったらね。でもこれは愛歌の言葉ですよ。つまり勇ましい自信に満ちた宣言じゃないんです。そうではなくて、神が許してくれていないから今こうして我々は苦しんでいるのだ、祖国を失うという苦しみに今我々は瀕しているのだという、その深い自制の念から発せられた実に弱々しい罪の告白、あるいは神に対する哀願の言葉、 お願いだから神様、この苦しみを、我々を見捨てないでください。そういう言葉なんですよね。今この時代に教会はそういう悲しみの歌の中に立ち続けているんです。自然災害があり、未知のウイルスの脅威があり、そして相変わらず戦争と混乱がある、そういう中でしょね、僕が子供の頃、天皇がね、クリスチャンになったら、この国は平和になるんだ、みたいなことを聞かされたことがあって、なんか、一気にこう、目が覚めたというか、バカじゃねと思ったんですが、キリスト教が、例えば世界を統一したら、みんながヤハウェの神の前にひれ伏し、イエスこそ私たちの主であると告白したら、世界は平和になると。まあまあ理想としてはね、そういうふうに唱えることも、まあまあ、ありかもしれないけど、でも見てきたように、キリスト教国が、戦争を引き起こした、あるいは戦争に加担してきた歴史的な事実はいくらでも挙げられますよね。キリスト教同士で戦争したなんていうことだっていくつもあるわけで、そんなに簡単なことではない。みんながクリスチャンになれば世界は平和になるなんて、そんな単純なことではない。ありえない。なぜ？なぜそうなのかね。神の御心であるならば、そうなってもおかしくないはずなのにそうならない。なぜなのか。それは私たちが問い続けなければならない事柄でしょう。神が共におられるとイエスは約束されたんですね。マタイ福音書の一番最後に、いいよ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃったんですよ。神はいつでも私たちと一緒にいてくださるとおっしゃったのに、どうして世界は、そして教会は相変わらず苦しみと嘆きの中にあるのか。愛かの世界がそのまんま今も、この21世紀の今も続いているのはどうしてなのか。それは神のせいなのか、あるいはミカの語る言葉の通りお前たちのゆえなのか。それを問い続けなければならないんですよね。一年の最後の主の日、そして新しい地域と巡りに歩みを進めていこうとする今、私たちはまず私自身をしっかりと振り返りたい。そして神がすでに発しておられる声を心と耳とを澄まして聞き取るところから始めたいのです。そうすれば、神の声はこの世界に満ち満ちていることを私たちはきっと発見するでしょう。昔神が民を導いた時のように、その満ち満ちる声によって私たちは日々新たにされて、歩みを進めていきたいのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、あなたの声に耳を澄ませることができるように、私たちを導いてください。その声によって、私たちを新たにしてください。特別ではない日々を重ね続ける、そういう一年としてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。